各会派による代表質問。自由民主党政商会中島祐介。1、令和7年度予算編成方針について。2、5つの重点プロジェクトの初年度の取り組みについて。3、4つの視点の初年度の取り組みについて。4、子育て、地域経済、福祉、介護の3つのテーマについて。5、正木副市長の退任にあたって。公明党木村正夫。1、市政運営の基本方針について。2、経済の見通し、本市を取り巻く状況について。3、子ども・子育て支援について。4、教育の充実に向けて。5、若者・女性活躍について。6、公民連携について。7、防災・減災対策について。8、大阪・関西万博や国スポ・小スポ開催に向けて。日本共産党西山実。1、施政方針・新年度予算について。2、市民の命と暮らしを守る立場から国政の焦点と市長の政治姿勢について。3、災害から身を守る体制の抜本的強化、災害に強いまちづくりについて。4、市政課題について。5、投票所の再編について。臨風会西田誠。1、施政方針について。2、若者・子育て応援プロジェクトについて。3、子どもの可能性無限大プロジェクトについて。4、選ばれるエリア形成プロジェクトについて。5、企業連携応援プロジェクトについて。6、安心・安全のまちづくりプロジェクトについて。7、地域経済について。8、福祉・介護について。自由民主党政商会中島祐介。令和7年度予算編成方針と第2次総合計画第3期基本計画について。質問。令和7年度予算編成方針について。1、市長の施政方針にある整えるについて市長の所見は。2、市民の暮らしに余白を生み出し効果スタイルを実現するために市民の皆様に期待することは。3、事業のスクラップ・リニューアルについて。回答1、整えるという漢字をキーワードに選んだ理由は、現代社会における情報技術の急速な進展は、誰かが作った価値観を瞬く間に世界中に広げ、その内容を理解する間もなく、それが答えとなってしまうような世の中を生み出しており、新しい物事を取り入れることは、組織を活性化するには必要だが、疑問を持たず、受け入れることは、成長や変化の機会を失うことになる。市役所も常に市民の皆様に提供する暮らしの質とは何なのかを問い続け、情報を整理し、サービスの提供者である自分自身の感性を高め、整えることが大切だと感じ、整えるという漢字を今年の指針として選んだところ。2、総合計画第3期基本計画に記載している新しい豊かさの概念を理解し、経済的・時間的なゆとり、暮らしの余白づくりに取り組み、地域のアイデンティティ、歴史、文化、風土などの高価値らしさをバックボーンに、生き生きとしたライフスタイルを実現することを期待。3、新たな事業を増やすよりは、削る、減らす、伸ばす、変えるなど、事業の改善や磨き上げによる取り組みをバランスよく進めるとともに、事業の成果や課題を可視化、共有しつつ検証する。 事業の精度、熟度を高めるスクラップ・リニューアルに注力する。若者応援プロジェクトについて、質問、仮称若者会議、若者ラウンドテーブルをするにあたり、規模感、頻度、期間、それに対しての施策展開について、回答、仮称若者会議は、市政運営に係る若者目線のシンクタンクとして設置するもので、市内在住、在学、在勤のおおむね18歳から30歳の若者で構成。オンラインプラットフォームの併用により、気軽に意見交換ができる仕組みを検討し、常設の会議体とする方針。仮称、甲賀市子ども基本条例の制定、仮称、甲賀市子ども計画の策定を予定する中で、若者、子育て世代に選ばれる街の実現に向け、若者の意見や困りごとを把握し、ニーズに応じた有効な施策を講じる。若者ラウンドテーブルは、同世代同士の交流により、やりたいことを見つけ、最初の一歩を踏み出す機会となる場を設けるための対話の場の費用の一部を負担する。この取り組みは、若者のチャレンジを継続的に応援し、公益性や課題解決、市民サービスの向上などにこだわることなく、最初の一歩のハードルを上げないように配慮しながら、柔軟性を持たせ、制度運用を心がける。公明党木村雅夫、第二次総合計画第三期基本計画策定にあたって、質問1、全計画の継承並びに新しい視点は何か。2、暮らしの余白の現状認識とそれを生み出すための施策や啓発について。3、高価スタイル実現に向けて行政がすべきことは。回答1、人口減少対策である子育て・教育、地域経済、福祉・介護のテーマに引き続き取り組む。その上で、新しい視点として、経済的・時間的なゆとり、暮らしの余白を生み出し、それを自分の叶えたいライフスタイルで埋める、高価スタイルの実現に取り組む。2、近年の物価高騰の影響もあり、市民生活における暮らしの余白は十分ではない。よって、さらに市民生活に寄り添った施策を進め、啓発をしっかり前に進める必要がある。3、人口減少対策に取り組むことで、持続可能な自治体経営を図る。そのために、組織改革、規律ある財政運営を進め、最小のコストで最大の成果を生み出す必要がある。経済見通しと本市の状況について、質問1、令和7年度の経済状況の見通しと市税収入の見込みは、2、合併特例債終了後の新たな財源の確保は、3、新年度予算の事業・施策でのポイントは、4、市民生活における物価高対策をどう考えているか。回答1、令和7年度は賃上げによる所得増加や個人消費が増加、企業業績が堅調であることから税収増となる見込み。2、産業振興や企業誘致、雇用の創出、定住化を進めて税収増に努める。また、国、県の補助金や有利な記載について、さらに情報収集に努め活用していく。3、若者会議や若者ラウンドテーブルの創設、地域一体型オープンファクトリーの実施、子ども基本条例や子ども計画の策定、貴部川駅周辺整備事業、国スポ、小スポの開催、信楽小学校改築事業などに取り組む。4、地方創生臨時交付金を活用して、 補正予算を編成して追加の支援策を実施する。3、子ども・子育て支援策について。質問1、新たに設置される子ども家庭センターの取り組みとその効果は。2、子どもの居場所の整備や支援をどのように進めるか。回答1、センター設置に伴い母子保健機能と児童福祉機能を一体化し、子どもの支援の関係部署を子ども政策部に集約する。指示系統を明確にすることで家庭に対して切れ目なく漏れなく迅速に対応できる。2、子ども食堂や多くの市民団体が活動され、支援の輪が広がってきている。安定的な運営ができるよう、対話を重ねて居場所づくりを進める。日本共産党甲賀市議員団、西山実。国政の焦点と市長の政治姿勢について。質問1、平和も暮らしも押しつぶす大軍拡はやめるべき。憲法9条を生かした外交努力こそが政治の役割ではないか。2、国に対して核兵器禁止条約の批准、署名を求めるべきではないか。3、被爆80年の節目にふさわしい平和の取り組みを。回答1、国民の生命と財産を守るために必要な議論を国政の場において多角的に進められるべきだと考える。2、国内1740都市が加盟している平和首長会議国内加盟都市会議を通じて継続して内閣総理大臣に対し核兵器禁止条約に署名、批准するように要請を続ける。3、広島平和記念事業、被爆体験者伝承講話会、並びに平和を願うパネル展を実施する予定であり、被爆80年の歴史をしっかりと伝えることが、次世代へ被爆の実相の継承、市民の平和意識の醸成につながると考える。災害に強い街づくりについて。質問1、避難所の充実と災害関連死を防ぐ対策の強化を。2、奥能登豪雨を教訓に豪雨災害への備えについて。3、八潮市の道路陥没事故を受けて老朽インフラの課題は何か。回答1、災害関連死を予防するために簡易ベッドや段ボールベッドは避難所の開設状況に応じて不足なく行き渡るよう備蓄数を順次増やしている。スフィア基準を満たせるよう避難所での良好な生活環境確保について準備を進める。2、地区ごとの浸水リスクや整備計画を示す雨水管理総合計画の策定に向けた検討を進めている。この計画に基づき、雨水管線の整備などの浸水対策事業に取り組む。3、今後、高度成長期に敷設された管路が一斉に耐用年数を迎えて、老朽化に伴う更新需要の増大や、熟練技術者等の不足に伴う技術継承などが大きな課題になってくると考える。投票所の再編について。質問。選挙管理委員会が再編の基準としている3km3000人の昭和44年の自治省通知は、選挙人の利便を図るための投票所の増設について示したもの。これを統廃合、再編の基準にし、市民に押し付けるのは将来に禍根を残すことになる。再編計画を白紙に戻し再検討すべき。回答、昭和44年の自治省選挙部長からの通知は、投票区分割の基準として 発出されたものであることを承知している。選挙管理委員会として、社会経済情勢の変化に伴う有権者の投票行動の変化、投票環境の向上、投票管理者や立ち会い人の確保、風水害時への早期対応を踏まえた事務従事者の確保等の課題を解消するため、明確な再編基準がない中で、3km3000人という基準を適正な選挙執行の規模の目安とした。臨風会、西田誠、市政運営の初心と主要施策の概要について。質問、本議会開会初日、市長の令和7年度市政運営の初心と主要施策の概要、今後の進め方について。1. 市長の考える選ばれる街とは。 2. 効果スタイルとはどのようなイメージか。 3. コミュニティセンターの指定管理が進んでいるが。 4. 未来への投資の実現により効果市がどのように変わるのか。回答 1. その地で育まれた歴史や文化が日常生活に溶け込み、その地で暮らす人々が経済的、時間的なゆとり、暮らしの余白を自身が叶えたいライフスタイルで埋め、自分らしさを表現できる、そのような街が選ばれる街であると考える。2. いわゆる便利な田舎での暮らしに、歴史や文化などの地域のアイデンティティに彩られた甲賀市らしさをバックボーンとしながら、叶えたいライフスタイルの受け皿が多様になる街をイメージする。3. 市内18のコミュニティセンターのうち、その半分にあたる9地域が指定管理に移行し、利便性やサービス向上の声を多くいただき、利用者、利用料収入とも増加している。4. 甲賀土山インターチェンジ周辺を新産業拠点として位置づけ、名神・名阪連絡道路との整合を図りながら、工業団地整備事業を推進、南北軸・東西軸の広域的な交通網を生かした活力ある産業・交流都市の実現を目指す。また、木部川駅周辺整備事業や、無償の東部及び寺小南部の土地区画整理事業を推進し、定住人口の増加や JR 草津線の利用促進を図り、甲賀市ならではの魅力発信拠点としていきたい。若者・子育て応援プロジェクトについて、質問、会派視察で訪れた島根県益田市では、従前の職業観に偏重したキャリア教育から、多様な価値観の中で様々な幸せの物差しを身につけ、能動的に生きていく力を育むライフキャリア教育に取り組んでいるが、所見は。回答、本市でもキャリア教育や学校と地域が連携した活動を行っており、益田市のライフキャリア教育はそれらを掛け合わせたもので、今後研究を進め本市での取り組みの参考としたい。地域経済について。質問。1. 本年リニューアルオープンが予定されている道の駅愛の土山の進捗状況、運営体制、受け入れ準備状況は。2. 鳥獣害対策を要望する地域の声は極めて強い。回答。1. 令和7年8月のオープンを目指し、計画通り進んでいる。組織運営体制の改革や、物販・飲食事業のブラッシュアップはもとより、本市の地域資源を最大限に活用した参加型・体験型のソフト事業を充実、選ばれる道の駅となるよう鋭意取り組んでいる。2. 通年での有害鳥獣捕獲事業の実施など、 さらなる捕獲強化を進める。